それでは皆様、おはようございます。まあ、いいんだそうですね。本日お集まりいただきまして、ありがとうございます。ご紹介いただきました MDSI サポートを代表しております井上直也と申します。30分の短いお時間になりますので、なるべく多くのことを伝えたいなと思うとですね、あれもこれもお話ししたくなってですね、ちょっとこう気苦しい、ちょっと急ぎでお話になっちゃうかもしれません。また今日、私の方はですね、MDSI サポートとあと Do It Branding という、iPhone iPad を使ってですね、拡大読書機や拡大読み上げ機などにこう読み上げ、なんか支援するですね、iPad 用のスタンドを販売する Do It Branding さんですね、今日ブースを出せますので、ちょっと今日水曜日の時間がないので、私はあのブースでただ隣でですね、ちょこんと座ってますので、ここにね、お話ができると思いますので、遊びに来ていただければと思います。それでは本編に入りたいと思います。今今日集まりの方もですね、多分携帯電話使ってる方ですね、ガラケーという折りたたみの従来のもの、あとは、iPhone 使ってる方も多いと思います。中には Android って言われる、iPhone じゃない、スマートフォンの方もいると思います。例えば今、楽々フォンのあと簡単携帯としてガラフォンなんてね、スマホとガラケーの先中みたいなね、機械も今便利なのがいっぱい、出てますけれども、特に私は、iPhoneiPad をメインにですね、教室をさせてもらっているんですけれども、私自体も、私も視覚障害を2年、まだそうですね、弱視の頃を含めてまだ4年経たないんですけれども、全盲になって、2年4ヶ月だったのかなという中でですね、全盲になる前にですね、僕は iPhone がもう設定を変えたら喋る携帯にこう様変わりするということを誰かから教わったのかな、インターネットの記事で見たのか、ちょっとそこがはっきり覚えてないんですけれども、それを知って、自分でこう独学をした経緯があります。でその中でですね、こう見えなくてもこう使えるっていうことをこう、なんだろうな、見えなくても大丈夫かなのかなっていう、こう不安をこう払拭できたのは、こう一番最初は iPhone がきっかけだったんですね。で、この便利な、こう、便利なというかですね、こう、自分を助けてくれた、この iPhone だとか、こういう、こう、iPhone の、機能を、もっとこう、大きくすると、携帯電話、もろもろ、新しい機械、なんかを、こう、少しでも、今、困っていらっしゃる方に届けたいな、という思いで、全盲になった直後にですね、MDSI サポートと、して立ち上げて、今では、出張教室、このようにこうセミナーや講演、あとはですね、今神戸のアイセンターですね、あそこの方でも、月2回ですね、体験、相談会みたいな形で、こう患者さんや利用者さんなんかにですね、こういうの便利だよ、ちょっとやってみない？っていうのですね、おすすめをさせていただいてます。で、多分今日お集まりの方もですね、携帯電話は多分持ってると思うんです。でそれがまだ iPhone じゃないよとか、iPhone にするのが難しそうだなとか、よく聞くお話だと画面ツルツルなのに使えるのかよとか、やっぱりこう不安がいっぱいあると思うんですね。であの人には使えるんだけど私に使えるかなとか、でそういうところのね、あの不安を少しでもこうなくせたらいいなということになってます。で、まずは多分、ね、新規で携帯電話どうやって契約しますかっていうことは皆さん多分ご存知だと思うんでね、あの当事者からした、こう、なんていうのかな、当事者が進めるこう周辺行なんですけれども、iPhone じゃないとダメだよっていうことでは 実はないんです。で私は例えばこう全盲の人がこうやっぱり iPhone が使いやすい、のは、今正直なところなんですけれども、こう Android にもね、読み上げの機能はついてます。でそれ以上にこう iPhone、iPad を、発売している Apple、 Apple コンピューターの Apple ですね、 Apple さんのこうアクセシビリティって言われるね、すいません横文字がね難しくて、アクセシビリティっていうのがこう機械上のバリアフリーの機能なんですね。ここが充実していることが本当にこうすごいところでありまして、でこのアクセシビリティバリアフリーのところですね、こう目で困ってる人も耳で困ってる人も、その他ね、いろんな障害でこう困りの方にもこう使いやすいように、見えなくてもこう見える人が普通の人俗に言われる健常者と言われる方が、100使えるのであれば100使えるように作ってくれているのが素晴らしいところなんです。で、なんだろうな、こう例えばここにも弱視の方多くいらっしゃると思いますけど、弱視もこう見え方いろいろある中で、そこの自分の見え方、自分の目の困りごとにこう寄り添ってカスタマイズできるのがこう特徴なんですね。で、この例えば、この後弱視の方もね、弱視の方は、この後石原さんのお話もありますけれども、私は常日頃から、紹介するときにお話しさせていただいているのは、全盲の人はこれ第三の目、機械の目として新たな目を持ったつもりで使ってみましょう。で、弱視の方はまずはメガネ代わりで使ってみてください。多分この後メガネ代わりの使い方なんかは石原さんの方からありますので、私は今日どっちかというと前方の方でっていうお話になってるんですけれども、本当に僕は今ポケットの中に第三の目があるというぐらい、こうなんだろう、バリバリ使ってますというよりはもう体の一部として、使ってます。で、このなんだろうな、電話やメールに関しては今皆さんも多分ガラケーで電話も上手に使ってると思いますし、メールもそこまで不自由なく操作してると思うんですね。で中にはパソコンねなんかも使ってる方もたくさんいると思うんです。でただ iPhone でも iPad でも同じようにメールももちろん送れるんですけれども、大事なのは私はそこではないと思ってます。もちろん iPhone で送るのも便利です。例えばこう音声で入力したりとかですね、喋ったことが今もユニトークで私のお話ししたことが、字幕になっているようですけれども、このようにですね、喋ったことがそのまま文字になってポチポチ押さなくても、メールが送信できたりすることもメリットもあります。もちろんデメリットはやっぱりこう練習が必要ですよね。多分 iPhone 難しいよって見ておっしゃられるんですけど、パソコン持った時も携帯電話初めて持った時も練習しましたよね。なんですけど、ちゃんと練習すれば使える機械です。ただやっぱり最初にこうなかなかこう教えるのもこううまくいかなかったりとか、そもそもこう視覚障害のものボイスオーバーっていってこう読み上げの機能がありますけれども、それをこういかにこう理解してもらいやすいように伝えるかっていうのがこれからの我々トレーナー教える側も課題になってくるんだと思います。なので一つだけ iPhone の仕組み、ボイスオーバー、全盲の人画面を見ないでも、別に全盲じゃなくても画面見ないで使ってもらって構わないんですけれども、画面はツルツルなんですけれども、突起がないんですね。それが最大の特徴なんですけれども、押したところを読み上げてくれるんですね。 要は指の下に何のボタンがありますよっていうように、こう電話とかメールとかなぞったところ、そこの指の下に何があるよ、もしくは、パソコン使われる方はタブボタンのようにね、次を読んで、次を読んでって最後に読み上げた、項目が、これを開きますかっていうのをこう選択の状態になるので、あとは、パソコンと同じですね、ダブルクリックするように、マウスでダブルクリックするように画面をトトンと2回タッチしてあげると画面が開く、次の画面に進むっていうような仕組みなんですけれども、ボタンってやっぱりこう小指の第一関節よりもちっちゃいんですよね。例えばメール入る画面、電話入る画面もこうどのぐらいなんだろうな、僕の小指の第一関節より先よりも多分ちっちゃいと思います。なのでこんなちっちゃいボタン押せないよっていうのは、もうアップルは100文字落ちなんですね。そこに指が落ちないからやっぱり目で止まってるっていうことだから、画面全体が一つのボタンになりましょうっていうようなこう提案なんですね。でこれはなかなかこうお話で伝えるのは難しいのでですね、また後ほどですね、私あのブースにいますので、ちょっとこう触ってみたいよって方がいらっしゃればですね、お話をさせていただきますので、またブースの方にも遊びに来ていただきたいんですが、あとは機種変更ですね、機種変更に関しましても、iPhone にしても、今ガラフォンっていうんですかね、楽楽スマートフォン、楽楽フォン、さまざまありますけれども、どれがいいのって聞かれるんですよね。よく聞かれるんですけれども、やっぱり一概に答えられないっていうのが正直なところなんです。例えばこうなんだろうな、ボイスオーバー音声で使うと、やっぱりこう耳が少し不自由になってくると耳が頼りになってきますので、こう使いにくいかもしれない。その場合はやっぱり突起がある携帯電話がその人にはマッチするかもしれない。例えばこう他にもこう運動機能の、なんだろうな、うまくこう操作ができないっていう場合には、おすすめもなかなかしがたいものもありますし、あとはこう外にもインターネットの電波を持ち運びます、よく Wi-Fi なんて言いますよね、無線 Wi-Fi、 これをこう持ち運ぶかとか、同居のご家族の中にこうスマートフォンや、パソコンを使う方、インターネットを使う方がいらっしゃるのか、そうでないのかでもこう契約の通信プランも変わってきますし、そもそもこう使い方によってもそこは通信プランも影響されるので、料金の見直しとかじゃないですけれども、まずはね、ちょっと思い立った時には一度近くで今、いろいろ地域のパソコンボランティアさんとかですね、展示図書館さんなんかでも、体験会などやっているところもありますので、そういうところでですね、相談してみるのが一番いいと思います。で本当に何だろうな、言われた通り契約しちゃうとなかなか、ね、少しでも料金安くしたい中でも、そんなにいらないよねっていう場合もありますし、皆さんね、そこは私もそうですけれども、お財布に限度がありますので、なのでこう失敗しないようにですね、まずはこう特にこう同じような使い方されているところ、そこを指導しているところに相談してみるのがいいと思います。で、駆け足になってすみません、もう20分経つんですね、今日一つアプリといって、こう僕は目の代わりで、先ほど全盲の人は目の代わりだよっていうのをですね、一つちょっと実演したいと思うんですけれども、ユニボイス、ユニボイスブラインドというアプリを使いまして、視覚障害当事者の方は、ユニボイスブラインド、目にお困りでない方は、マイクが回っちゃいました、失礼しました、ユニボイスの方になるんですけれども、今まで多分、SP コードとかね、 スピーチ用とかテルミーとかで読むような、バーコードですね、これが今スマホで読めるようになったのが、ユーニボイスになるんですけれども、今私、手元にですね、封筒がありまして、でこのユニボイス、切り込みが入ってまして、切り込みの隣にバーコードがついてます。で本来右下につけるということがルールなんですが、今日入り口でも、お配りさせていただきましたですね、ちょっと展示がついている7枚ぐらいの冊子ですかね、展示読めない方も、ちょっと持ってみてください。切り込みがついております。で切り込みがついている方が右上になります。で、これ TBS ラジオさんがですね、1年に2回番組の改編期、多分4月と10月ですね、このタイミングで、音声コード付き拡大文字、音声コードと拡大文字がついた、展示番組表を作成してくれています。で本来これ、メールか半期かで、送って自宅に送ってくださいとお願いすると送ってくれるものなんですけれども、今日お配りさせていただきました。で、右上にバーコードがついてるんですが、このバーコード全貌の私には見えません。そのマーキングのために切り込みがついてます。で、アプリを開いてみたいと思います。ユニボイスを開く。で今ついているコードはこれユニボイスのコードなので、今までの SP コードでは読めません。 QR コードでも読めません。ただスマホがあれば、読めるものになります。で、今ピーピー鳴っているのはこれは、ユニボイスブラインドの方の機能である、音で誘導してくれてるんですね。暗いよとか遠いよっていうのが、で切り込みのところにカメラをかざすとですね、で、パシャーっていう音が、写真を撮らないでですね勝手に認識識別してくれて呼び込んでくれました。で今私番組表ではなくて、私が手元に持っている、封筒に切り込みがありますので、これを読ませてみたいと思います。
画面へ移動、読み上げ画面です。この封筒の内容物は東京都水道局からのものです。大切なお知らせですので内容をご確認ください
ということなんですね。でじゃあ封筒を開けまして、中にお手紙が入ってるんですね。でこのお手紙にも切り込みが入ってるんです。でなので私今このような封書とかもらった場合にはまずこの切り込み探すんですね。でこれで切り込みがなかったら、例えば読む名とか、パソコンの方の拡大読書拡大読み上げ機で、
大切なお知らせ、このテストをメールにて
読みます。
削除、前の画面に戻るボタン、音声コード読み込み
をもう一枚読ませてみたいと思います。
音声ヘルプボタンがあります。
焦りました、無事に読めましたので、今再生します。
ご入居の埼玉ユニボイステストを埼玉ご入居の皆様へ、 埼玉水道サービス公社。
あ、すいません、東京都水道局と言いながら埼玉のやつが混ざってました。
水道知らせ。断水時間は平成30年7月19日木曜日14時から15時30分を予定しています。予定しています。水道法に基づき貯水槽の清掃作業を実施させていただくことになりました。つきましては清掃作業中は下記の通り断水いたしますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。なお作業状況により時間に多少のズレが生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。1作業日時平成30年7月19日木曜日14時から15時30分まで。2ご注意、清掃作業中は水が出ない場合でも必ず全ての蛇口を閉めておいてください。清掃作業後は赤水などが出る場合がございますので数分間水を流してからご使用ください。埼玉水道サービス公社、電話番号 048-662-8190。 終わり。前の画面に戻るボタン。
というようにですね、読み上げてくれるんですね。で、今皆様、お持ちの、Android、iPhone、まあ、iPad、タブレット、あと今、楽楽スマホでもアプリがダウンロードできる、数字で言うと4がつく種ですかね、アプリが落とせますよっていう種、一部ガラケーでも読めるものがあるようです。で、ユニボイスの方もですね、簡単にダウンロードできますので、してみてください。で、今日はこれをなぜ私を時間がギリギリです。ユニボイス、これを今私がなぜお勧めしたかというと、もう皆さんの拡大読書機とかこう読み上げ機の、ね、読む名なんかはご存知だと思うんですけれども、こういう方法ももう一つあるんですね。だからこう展示がいい、拡大がいい、音声コードがいい、でどれか一つだけじゃなきゃダメなんだっていうことではありません。で、私の場合は展示が仕組みほどしかわからなくって、読むことができなくって、それがすごくこう私にとっては展示はもっともっとこうやっていかないといけないんですけれども、展示を見る人は今だったら展示かなとか、今だったら携帯かなとか、今だったら隣のガイドさんかなとか、そこのこう引き出しを多く作ることはこう我々、目で困っている当事者には必要なのかなと思います。ただその開ける引き出しを間違えてしまうと、やっぱりこう変な人になってしまうというかですね、空気が読めない人になってしまうというか、隣にせっかく読んでくださる支援者の方がいらっしゃるのに音声コードついてるから自分で読める、っていうとね、なかなか今日も支援者の方いっぱいいらっしゃいますけど、私がいるのにってちょっとね、気分も害されるかもしれないし、でもやっぱり自分で秘密のこともあるかもしれないし、なので、こう適材適所で、今だったら音声がついてるから機械で読む、ついてても隣に患者さんがいるからちょっとお願いしてみるとか、そういうのは我々に必要だと思います。なのでこう技術じゃないところもこう大事なこともいっぱいあるのかなと考えてます。なのでこう私が一番 iPhone から教えてもらったことっていうのは、これ全盲になる直前に僕は、iPhone から教えてもらったことなんですけれども、もう今の時代こういうこう機械を持つことによって見えないから読めない時代じゃなくな、ないんだなと。見えなくなったら字が読めなくって仕事ができなくなっちゃって、人として僕は終わりだと勝手に勘違いしました。だけれども、あ、読めなくても大丈夫なんじゃんっていう希望が見えたのはこういう音声コードだったり、読む名だったり、こうそういうものに僕は気持ちが救われたのも大きかったので、今こういろいろなところでこういうような、ご紹介をさせていただいてます。 またあの詳しくは、ブースの方に今日ずっといますので、皆さんね、お声を聞かせていただければと思いますので、30分になりますので私からの、お話、ご提案は以上とさせていただきます。ありがとうございました。